て先ほどもお話ししたんではございますが、この7月から隔月で一足おきにね、一般社団法人京都市老人福祉施設協議会の方にご出演いただき、お話を伺うこととなりました。今日はね、初回ということで3人の方にお越しいただいております。ではでは自己紹介をお願いしてよろしいでしょうか。お願いいたします。
はい、京都市老人福祉施設協議会で理事をしております、京都市小川特別養護老人ホーム施設長の中島義行です。好きなハンバーガーはチーズバーガーです。
おー、そうですか、ありがとうございます。
よろしくお願いします
はい、そして、
はい、同じく京都小川特別養護老人ホームで介護職員をしております、岡本武史と申します。ちょっと今日緊張で、朝ごはんもろくに喉を通ってないですけれども、よろしくお願いいたします。
何バーガーが好きですか？
ハンバーガーをね、照り焼きバーガーが大好きでいつも食べてます
中島さんやっちゃいましたよ。はい、じゃあもう一方
はい、地域密着型総合ケアセンター北王子から参りました。普段はサテライト上野というところで介護職員をしています、早川葵と言います。よろしくお願いします、はい、好きなハンバーガーそうですね、私はフィレオフィッシュが好きですポテトが一番好きです
ありがとうございます。素晴らしいチームワークだわさあですね、このお三方に今日お話をお伺いするんですけれどもですね、私自身も存じ上げなかった申し訳ない、一般社団法人京都市老人福祉施設協議会という、これは一体どのようなところなのかというのも中島さん紹介していただいていいですか？
はい、京都市老人福祉施設協議会は略称市老協というふうに言いまして、京都市内で特別養護老人ホーム、養護老人ホーム、ケアハウスなどの高齢者福祉施設を運営している社会福祉法人、まあ、具体的な数字でいうと地域密着型も含めて60法人128施設あるんですけども、これが全加入している一般社団法人になります。でこの全加入というのは全国的にも非常に珍しいだそうです。でちなみに北区上京区で言いますと、北区で7法人13施設、上京区で4法人4施設が加入していて、まあ、言い方を変えると加入してない社会福祉法人はないということになります。
そうなんですか。へえ、大きな組織ですよね。
そうですね、はい、
まあ、いろんな施設がありますけれども、それを、まあ、取りまとめてらっしゃって、でその施設をどういうふうに運営していくかみたいな話とかもされるんですか？
そうですね、一応結成は昭和38年で、ほうほう、一応59年になるんですけど、まあ、長らく任意団体という位置づけだったんですけども、平成22年に一般社団法人として認可されて現在に至ります。で一応活動目的としては、高齢者の福祉サービスの向上に関わる、まあ、いろいろな課題について調査、研究、研修、実践などの活動を行い、京都市における高齢者へのサービスの向上並びに充実に寄与することというのを掲げています。で、組織的には例えばケアワーカーを中心にした介護部会とか、相談員を中心にした生活相談員部会とか、栄養士を中心にした食事ケア部会とか、そういった職種ごとの各種部会、それから、ホームヘルプ部会とかデイサービス部会といった、サービス種別ごとの部会で、あるいはその第三者評価事業部とか認定調査事業部といった、受託事業に関する部会などから、構成されていて、まあ、施設事業所の枠を超えて京都市全体の、高齢者福祉の向上のために切磋琢磨して活動している団体ということになります。
あ、すごいですね。こんなにそれで京都にそんだけ施設があって、はい、でその施設の皆さんのいろんなこう分担されている部分をそれぞれのこうお話をみんなまとめていくっていう大変なところです、仕事ですね。
ありがとうございます。
ですよね、はい、今聞いただけでもちょっと難しかったんだけど、だけど大変だってのは分かりました。大変だ、 まあ、施設なんですね。だから直接その、一般的にその、まあ認知症の方あるいは介護されている方とかと直接触れ合うんではなく、その方々が利用されるところのを取り仕切ってらっしゃるという形になるんですね。
要はその一法人一施設のところだとやっぱりいろんな情報が入ってこなかったりするので、うん、そういったその横の連携をしっかり持つことによって全体の底上げを図っていきましょうというような団体だと思いますね。
なくてはならないですよね。
ありがとうございます。
ああそうか、はい、それで、さっきお話しいただいた岡本さん、はいはい、京都市小川特別養護老人ホーム、これ特別養護老人ホーム、これはよく聞きますけれども、どんなものなのかというのを改めてちょっとお話ししていただけますか。
はい、特養っていうのはですね、まあ、あの上京区とか、まあ、北区とかその担当 の, あの地域が、あの地域の利用が中心ではあるんですけれども、まあ、あの広くあの京都市全域を対象として利用をしていただいているような施設であります。で特養のまあ大きく特徴を挙げるとすれば、入所されてこられる方はまあほとんど、まあ、80歳以上とか90歳以上で、まあ、一人で生活がやっぱり難しくなった方が入所してこられますので、まあ、私たちが、その方の人生にとって最後の場所になる可能性が高いというあのところだと思いますね。だし、あの365日の日常的な入浴とか、まあ、掃除洗濯とか の, あのお手伝いをさせていただいているんですけれども、まあ、限られたあの残りの時間の中で最後どう過ごしていただくかを考えて私たちは接しさせていただいています。
そうですか。そうですね、ついの住処というやつになってなりやすいというか なるんですよね。
そうですね、はい、
その方々がいかに楽しく元気に、
うん、
うん、ねえ日々こうその方々とこう接しられてっていうことですけどもね。そうか、今、何いらっしゃるっておっしゃいましたっけね。小川には、
小川にはあの特養でおよそ90床ぐらいですかね。
あ、
はい、
そうですか、ね、なかなかあの特養入りにくいとか言いますから、もういっぱいなんですよね。
そうですね、待っておられる方も多くおられます ね, ね,
そうなんですよね、
はい、
ショートステイなんかもある受け入れていらっしゃるんですか。
そうですね、あの小川の施設の中にあのショートステイもあの事業としてやっておりまして、うん、あの10床程度ショートステイも利用されている方がおられます、
うん、あの介護してる人にとってはね、ショートステイってね、
うん、
助かるんですよね、
うん、
やっぱりね息抜きなるんですよ、預かってもらえてね。いつも気張ってますからね、あの家で見てる場合はね、うん、そうか、なかなかでも大変なお仕事だと思いますけれども、じゃあもう一つ、地域密着型総合ケアセンターでしたっけね、北王子、はいはい、早川さん、これはどういった施設になるんですか。
そうですね、地域密着型という名前がつくところっていうのは、うんうん、その事業所のある地域で暮らす人が利用することができるっていうところで、うんうんうん、であの北王子はそのもちろん特養もあるしショートステイだったりとか、あとあの通ってきたりその泊まりとか代わりにお宅に訪問したりっていうことができる小規模多機能型居宅介護っていうのもあのいろいろと兼ね備えているので、総合ケアセンターというふうな名前でやらせてもらってます。まあ、特徴としてはその住み慣れた地域であのずっと支援を受けながら同じ慣れた場所で暮らしていけるっていうところですね。そこが一番の強みというところですかね。
北王子というぐらいですか、この北区のその地、この地域。
そうですね、
ということですか。
はい、もう地域の方がほとんどです。
それはそういう地域の方しか入れないというふうにも言えるわけですね。
そうですね、もう対象は地域の方に絞っているので。
あ、なるほど、なるほど、はい、あの小規模多機能型とかいうお言葉も今出てきたんです、はい、これね、おいおいどんなものかを、はい、これからね紹介をしていっていただきたいなと私は思ってるんですよ。
そうなんですね、
いろんなのがありますものね、
はい、
何ですかこれっていうのはね結構ありますから、す、ね、文字だけ見てると何が違うのとか思っちゃうから、うん、これからねちょっと徐々にねあの早川さんに教えてほしいなと思ってますけども、はい、であの根本的なとこいきます。特養との違い、岡本さん何が違うの。
特養との違いですか、
うんうん、
まあ、先ほど言った広域的か地域的密着かっていうところだとは思うんですけど、うんうん、
特養ってそうですよね、地域じゃなくて入れますね。
そうですね、一応京都市全域は対象としているんで。
うち私右京に住んでたんですが、うちの母は南区に入りましたもんね。伊原十条さんにお世話になりましたけど、うん、南区でしたけど、うん、とりあえず申し込んでね、いろんなところに行きましたけど、その辺が違うわけですね。
そうですね、上京区だけではなくて右京区とか左京区とかの方も全然おられます。
なるほど。でも今ね、なんか住み慣れたところでとかいうお話も結構ありますから、この地域密着型っていうのは需要結構あるんですね。
そうですね、需要上がってきてると思いますね。
ねえ、はい、やっぱり住み慣れたとこがいいですもんねっていうのは何よりですね。まあ、ちょっとね、認知が入ってしまうといろいろ分かんなくはなってしまっているんですが、なんかやっぱり空気感もあるし、ちょっと周りに出た時に知ってる道があったりすると嬉しい。
そうですね、やっぱりそこは大きな違いだと思います。全く知らない場所で暮らすってなると、やっぱりこう戸惑うことも多少はあるかと思うので。
そうですよね、はい、もうその辺がね、やっぱり難しいなと思うんですよ。その施設選びってすごく難しいじゃないですか。私自身が実践してみて分かったんですけどね。でさっきもご紹介あったみたいに、こんなにあるんやっていうことに初めて気がつくんですよね、自分がそういう立場になった時に、うん、こんなにあって、でこんなに種類があって、今どんどんね進んできてますから、介護のそのなんていうんですか、制度もね、こんなにあるんだ、こういうサービスも受けられるんだとかいうことがだんだん分かってきてっていう感じですから、その辺をねすごいこういつも迷いながら介護されてる方はいらっしゃるんじゃないかなとは思うんですね。で、今特養の話していただいた、で、地域密着型総合ケアセンターの話していただいた、でさっき、中島さんのお話でケアハウスっていうのがある、はい、これはどういったところになりますか。
ケアハウスっていうのは、いわゆるその介護保険施設ではなくって、これ老人福祉法上の施設なんですけれども、要は要介護状態ではないけれども、自宅で暮らすには不安のある人が入る施設ですね。
なるほど、まあ、ある程度だから、まだ自分で自分のことができる、
そうですそうです
っていう方がお入りになるところ。
はい、はい、一応京都市内には13施設ありまして、
はい、
で上京区にはないんですけど、北区に2施設あります、
ね、ああ、そうなんですね。でそこでケアハウスでは、じゃあ自分で自分のことはできるから、結構あれですか、どういうんですか、自分で やるっていう面ですね、ご飯とか。
あ、そうですね、一応食事はまあ食堂の方で提供させていただくんですけれども、うんうん、まあ、自分で自分取りに行って、自分で食べて、うん、自分でまた持ってってっていうような形の方がほとんどですね。
それぐらいやっぱりできるという感じですね。はいはい、ですね、ただやっぱり不安を持っているよりは、そういったところで、うん、これは少人数になるんですか。
一応ね、まあ、施設によると思うんですけども、うん、まあ、50名定員のところが多いのかなと。
そうですか、はい、これはなかなかね、いい施設だな。なんかできることはやらないといけませんもんね。
そうですね、まあ、刺激を受けながら、
うん、ですよね、うん、そういう施設としてこのケアハウスというのもあるということですね、はい、いや勉強になるわ、いろいろあるわこれおいおい、いろいろまたちょっと詳しいことはお伺いしていきたいんですけれどもね、はい、いや、まあ、そうやってね、今ご紹介いただいた施設なんですけれども、どうですか、いつもね、この頃余計と特にそうですけど、コロナの話になっちゃうんですよ。でコロナ感染者また増えてきてるじゃないですか。どうですか、施設の方で岡本さん、小川なんかは。
そうですね、コロナ対策も行いながら、うん、まあ、例えば1年前、ね、コロナ以前とかはスイカ割りとかも施設してたんですけども、はい、はい、コロナ前は利用者さんにスイカを割っていただいたりしていたんですけど、うん、まあ、コロナが今流行ってちょっと対策も行ってますので、うん、去年はね、職員がスイカを割って、僕がちょっと割る担当やったんですけども、周りに利用者さんからそこ右やとか、ま、そこ違うとか左とか結構盛り上がったのを覚えてますね。
楽しいですね、
はい、僕も楽しかったです。
そういうのが今できない。
そうですね、まあ、できる限りのことは、ね、できるんですけど、やっぱり限度はあるかなって感じです。
そうですね、はい、難しいですね。そうか、早川さんどうですか。
そうですね、やっぱりこう もうとにかくマスクしてゴーグルして、うん、いろんなとこでアルコール消毒を設置してっていう対策はもうすっかりもうするようになりましたね。
定着しちゃいましたね。
そうですね、うんうん、やっぱりこうお食事の席とかも、うん、こうあんまり混雑するのはいけないし、ちょっと席離したりとか。
そうですね、
はい、
ちょっと時間ずらしたりしてとか、
ね、
場所を変えたりとか、
とかですね、主に、
はい、工夫をしないといけなくなってるんです ね、
施設の、はい、ね、職員もご協力してもらって利用者さんたちにも、
はい、ね、で職員の方も気を使わないといけないしね、気をつけないと本当に。
そうです、ね、
ご自分たち自身もね。それで中島さん、あの、そしたらそういう場合ですね、その老人福祉施設協議会としてもなんかいろんなことをこう対策とかいろいろ考えたりとかいろんなことをされてるんですか？
あ、そうですね、まあ、クラスターとかが、施設で起こった場合ですね、うん、まあ、あのガウンとか手袋とかが足りないよということであれば、
はい、
他の施設からこう回したりとかですね、うんうん、まあ、陽性とかになったら職員休まないといけないので、はい、人手が足りないということであれば他の施設の職員が応援に行ったりとかいうこともさせていただいてますし、またあの京大病院の先生とかに来ていただいて感染予防の対策の研修をしたりとか、うん、そういったことをさせていただいてます。
ふえー、そっか、そうやって協議会としても協力、各施設に協力しながらってことですね。
そうですね、支え合いながら、
はい、あ、やっぱり大事な仕事ですね、この協議会ってね。
ありがとうございます
ね、はい、大事だ、そっか。いや、これで今度9月になるんですけども、またね、徐々にね、いろいろとそのお話ね、施設のこととかお伺いして詳しく聞いていきたいなと思っておりますので、よろしくお願いいたします。はい、はい、介護ケセラセラのコーナー、今日は京都市小川特別養護老人ホーム中島義行さん、そしてこの方は、協議会の、はい、あれですね、理事でいらっしゃるんですね。京都市老人福祉施設協議会理事なんですね。そして、小川特別養護老人ホームの岡本武史さん、地域密着型総合ケアセンター北王子の早川葵さんにお越しいただいてお話を伺いました。今言いました通り、今度は9月21日にご出演いただきます。今日はありがとうございました。
ありがとうございました。
以上、介護ケセラセラのコーナーでした。